広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第317号、令和6年2024年8月発行、2024夏号。発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号、電話番号 082-504-2439。 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報広報誌へ。目の不自由な方に広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み問い合わせは市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、 ファックス 504-2448。 YouTube、Facebook でも市議会情報を発信しています。 YouTube http://www.youtube.com/usercity/conciliharoshima Facebook www.facebook.com/hiroshimashiki/。 金剛では主に6月18日から6月28日まで開かれた6月定例会の結果について掲載しています。目次、各ページの主なものを紹介、各委員会構成、日程と概要、可決された主な議案など、一般質問、議案と議決結果、議会トピックスなど、終わり枠、目次終わり。副議長就任挨拶、第110代副議長、宮崎正勝。この度、議員各位のご推挙によりまして、広島市議会第110代副議長に就任いたしました。責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。誠心誠意、その職務を全うするよう、全力を傾注してまいります。さて、我が国における少子高齢化や人口減少が深刻さを増す中、本市では将来にわたって活力ある地域社会を維持していくため、経済面や生活面で深く結びついている近隣市町とともに、県域内の経済の活性化と人口200万人超えの維持を目指す200万人広島都市圏構想を掲げ、広域連携の推進に取り組んでいます。その連携中枢都市である本市は、引き続き県域全体の持続的な発展を牽引する役割を果たしていかなければなりません。さらに、世界に目を向けますと、ロシアがウクライナへの侵攻に際し、核兵器による威嚇を続けるほか、中国や北朝鮮が核戦力の増強を進めるなど、平和は危機に瀕しています。そうした中、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、人類史上最初の被爆地である広島の責務は、ますます大きくなるものと受け止めています。市議会は、こうした課題に真摯に向き合い、市民の皆様に寄り添った市政運営がなされるよう、努力を重ねてまいりますとともに、市民に信頼される健全で開かれた市議会となるよう、これまで以上に取り組んでいく所存でございます。今後とも ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。副議長就任挨拶でした。各委員会構成。総務委員会、所管、危機管理、総合計画、財政、平和、国際交流など。委員長、貞野和弘議員。副委員長、丸山浩一郎議員。以下委員の方のお名前を申し上げます。松本拓也議員、木村由衣議員、門田芳子議員、甲城玲子議員、河村真嗣議員、八条典彦議員、永田正則議員、以上9名。消防上下水道委員会、所管、消防、水道、下水道など。委員長、中原博美議員。副委員長、沖本隆弘議員。以下委員の方のお名前を申し上げます。清水定子議員。石田翔子議員。山内正明議員。森畑修司議員。木山徳和議員。臼井紀明議員。以上8名。子ども文教委員会、所管、子どもの育成、学校教育、青少年教育など。委員長、西迫新平議員。副委員長、河本和弘議員。以下、委員の方のお名前を申し上げます。永井達也議員。大西治議員。川口重弘議員。椋木太一議員。岡村和明議員、森野高政議員、桑田京子議員、以上9名。経済観光環境委員会、所管、商工業、農林水産業、観光、環境保全など。委員長、並川雄一議員、副委員長、豊島英子議員。以下委員の方のお名前を申し上げます。石川沙織議員、福田新平議員、藤本聡議員、山本正弘議員、臼井義雄議員、茂谷達則議員、本田健二議員、以上9名。厚生委員会、所管、社会福祉、保健衛生、被爆者対策など、委員長、山下正弘議員。副委員長、田中勝議員。以下委員の方のお名前を申し上げます。中村孝恵議員。太田智弘議員。水野光議員。平野大輔議員。山路秀夫議員。大野光平議員。山田春夫議員。以上9名。建設委員会、所管、都市整備、道路、交通など。委員長、三宅明光議員。副委員長、有田裕子議員。以下委員の方のお名前を申し上げます。亀井和夫議員、平岡雄一議員、宮崎正勝議員、三宅正明議員、西田博史議員、中森達一議員、若林新総議員、以上9名。議会運営委員会、円滑な議会の運営を期すため、議会運営全般について協議し、意見調整を図る場として設置。委員長、山路秀夫議員、副委員長、臼井義雄議員、副委員長、山本正弘議員。以下委員の方のお名前を申し上げます。中村孝恵議員、太田智弘議員、山下正弘議員、三宅明光議員、西迫新平議員、川口重弘議員、水野光議員、川本和弘議員、平野大輔議員、桑田京子議員、中森達一議員。以上14名。監査委員、 石田翔子議員、貞野和弘議員、以上2名。広島県後期高齢者医療広域連合議会議員、西田博史議員、椋木太一議員、水野光議員、高城玲子議員、以上4名。各委員会構成でした。日程と概要。6月18日、本会議1日目、提出議案の説明等。6月21日、24日、25日、本会議2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託。6月26日、27日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査等。6月28日、本会議5日目、議決、副議長選挙、常任委員会委員の選任等。日程と概要でした。可決された主な議案等、令和6年度6月補正予算案、23億1940万3000円。補正予算案の内訳。地域経済循環創造事業、2427万5000円。新型コロナウイルスワクチン接種事業、22億6627万6000円。UIJ ターン就職学生支援事業、708万円。市営住宅総合管理システムの更新、2177万2000円。条例案、個人番号の利用に関する条例の一部改正など3件。その他の議案、指導の路線の廃止、指導の路線の認定など6件。専決処分承認案、市税条例の一部改正、1件。意見書案、引きこもり支援基本法の制定を求める意見書案など、3件。詳細は、市議会ホームページをご覧ください。本会議委員会から、会議結果、令和6年第2回定例会、6月18日から6月28日。可決された主な議案等でした。一般質問。6月21日、24日、25日。紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。一般質問発言項目。発言順に掲載。水野光、自民党市民クラブ、浅南区、子ども図書館の再整備、広島市立幼稚園の残り方、子どもと教員が ICT をより日常的に利活用するために、学校管理職の変化に対応する働き方改革、育成、消防出初め式、丸山光一郎、市民連合市民の声、浅南区。給料が上がる経済の実現。カスタマーハラスメント対策。浸水対策。新型コロナウイルス感染症における感染防止対策、支援策の検証。子どもたちの相談窓口の強化。学校現場の課題。川本和弘。公明党浅南区、被爆80周年に向けての取り組み、中央公園と広島広域公園の再整備、一律学校施設の防災、ソフトハード対策、本市小学校における教科担任制。中原博美、日本共産党南区、被爆地広島の役割、 医療・介護・子育て支援パスピー廃止。木山徳和、新生クラブ中区。これからのスポーツ振興とそれに関する競技施設の整備。永井達也、未来の風浅南区。職員の働き方改革、子育て支援全般、神谷町シャレオの活性化。貞野和弘、広島清風会西区。自治体情報システムの標準化、地下空間の活用、子ども図書館と子ども文化科学館、浅野文庫等施設、新アリーナの整備。石川沙織、スズラン会浅南区。金融経済教育、女性起業家支援、フェムテック、観光振興。川口重弘、自民党市民クラブ秋区。災害復興からの魅力ある秋区のまちづくり、新中央市場建設と東部市場跡地の活用。平和行政、ギャンブル依存症。松本拓也、市民連合市民の声秋区。学校の働き方改革、子ども文化科学館。各スポーツセンターのトイレの様式化、広島エルモの推進。石田翔子、公明党佐伯区。移民権広島の歴史と資料の活用、インクルーシブな街づくりの実現。女性が活躍できる職場環境づくり、食品リサイクルループに取り組む事業者への支援。大西治、日本共産党中区。広島市の平和記念式典へのイスラエルへの招待。令和6年度子ども誰でも通園制度。小中学校教員の長時間労働。学校給食の無償化。広島市青少年センター。沖本隆弘、自民党市民クラブ東区。駅北およびその周辺地区のまちづくり、公共施設等の管理、上水道および下水道事業。水野孝、自民党市民クラブ子ども図書館の再整備。質問です。子どもの読書環境をさらに充実させるため、現在の建物だけにとらわれず、建物周辺の活用や民間との共同などにも視野を広げ、子どもがそれぞれの思いで読書が行えるような空間の整備を検討してはどうか。答弁です。建築家の安藤忠雄氏が、人間の心の成長にとって最高の栄養は本であるとの思いから、熊本県等に子ども本の森を建設し寄付されたが、本市にも整備し寄付したいとの意向があると聞いている。子ども図書館の隣接地に整備されれば、子どもの読書環境の充実を一層図ることができると考えており、実現に向けて協議を続けている。用語の解説です。子ども本の森、建築家の安藤忠雄氏が子供の頃ろくに本が読めず、大人になり読書の楽しさや大切さに気づいたという自らの体験を踏まえ、自らの資金を投じて熊本市や大阪市、神戸市、岩手県遠野市などに建設し、各自治体等に寄付した図書館のこと。活字離れが進む子供たちに本の楽しさや豊かさを知ってもらうために始めたプロジェクトである。用語の解説でした。広島市立幼稚園の残り方。質問です。公立幼稚園の園児数が減少傾向にある中、園の統廃合を進めるべきであり、市立幼稚園の一部を 幼稚園型認定こども園として残していくべきと考える。本市の考えはどうか。答弁です。本市では、少子化に伴う需要の減少に対しては、公立園の定員削減、統廃合により対応することを基本とし、関係団体や園が所在する地域とも協議を行いながら、統廃合を検討している。将来的にも一定のニーズがあると見込まれる園については、幼稚園型認定こども園も含め、望ましい提供体制について検討していきたい。丸山浩一郎、市民連合市民の声。カスタマーハラスメント対策。質問です。対策として重要なことは、各業界におけるガイドラインの策定と、従業員、消費者双方の教育に取り組むことである。本市としては、消費者行動のポイントを啓発、教育する必要があると思うがどうか。答弁です。国では、近年閣議決定された消費者教育の推進に関する基本的な方針の中で、事業者への消費者の不適当な言動について言及され、各種啓発授業が行われている。本市では今後カスタマーハラスメントの理解を深める資料を作成し、本市ホームページに掲載するとともに、消費生活出前講座で取り扱うなどの取り組みを行いたい。用語の解説です。カスタマーハラスメント。顧客等からのクレーム、言動のうち、過大な要求や不当な言いがかりなど、主張内容に問題があるものや、主張内容には正当性があるものの、暴力、暴言など、主張方法に問題があるもの。用語の解説でした。子どもたちの SOS 窓口の強化。質問です。児童生徒に一人一台ずつ配布されているタブレット端末のホーム画面に、相談窓口につながるアプリ等を入れておき、随時子どもが相談できるようにしてはどうか。答弁です。本市では、市内の児童生徒全員に電話、LINE 等による相談窓口を掲載したカードを配布している。この中には、相談窓口につながる QR コードも掲載しているが、今後は相談窓口をまとめたアプリや、相談窓口へのショートカットをタブレット端末のホーム画面に貼り付けるなど、児童生徒がより手軽に相談できる方法を検討していきたい。川本和弘、公明党。パグーウォッシュ会議開催の意義。質問です。被爆50周年と60周年の節目の年に、核兵器の廃絶や不戦を目指す世界の科学者たちが本市に集い、パグーウォッシュ会議世界大会を開催したが、どのような意義があったと考えるか。答弁です。世界の科学者が広島に集い、平和記念資料館の見学や被爆体験証言の聴講などを通じて被爆の実相に触れ、広島の心をしっかりと受け止めた上で広島宣言を発表し、核兵器を禁止する条約を締結することこそが安全を増進する最善の手段であると呼びかけたことは、核兵器廃絶に向けた国際世論を醸成していく上で大きな意義があったと考えている。用語の解説です。パグーウォッシュ会議。核廃絶を目指した科学者による国際会議のこと。1955年に発表された核戦争による人類滅亡の危険性と戦争以外の手段による国際紛争解決を訴えたラッセル・アインシュタイン宣言を受け、1957年にカナダの漁村パグーウォッシュで初めて開催された。用語の解説でした。防災対策と善当寺開発。質問です。本市が管理所有する山や海苔面が要因でレッドゾーンとなっている友中学校の裏山には開発の計画がある。この善当寺地区の開発と防災対策とが同時に進められるよう、各部署が横断的に連携すべきと思うがどうか。答弁です。 当該地区の民間開発は、友中学校における土砂災害に対する安全性の向上に資するものと考えている。実現化に際しては、そうしたことを含め、立地の特性を生かした街づくりが重要であり、引き続き関係部署とも連携しながら、道路と民間開発の一体的整備の実現可能性について検討していきたい。中原博美、日本共産党。市の承認国家にするな。質問です。非核三原則と並び武器輸出三原則は日本の国是である。他国への殺傷兵器の輸出はメイドインジャパンの武器が他国の人の命を奪い日本に戦争を呼び込むことにつながるのではないか。答弁です。他国への武器輸出を進めることは本市が訴えている戦争のない世界の実現を遠ざけ困難にするものである。国の安全保障や外交・防衛に関することは国の専権事項ではあるが、国民の生命と財産を守るべき政府は外交努力を尽くし国民の多くが納得できるようにするという視点に立って対処することが極めて重要と考える。訪問ヘルパーを守れ。質問です。ヘルパーは地域で高齢者の自立を支える頼みの綱だが、訪問介護の基本報酬引き下げはヘルパー不足を深刻にし、小規模事業所を撤退に追い込む。国に訪問介護報酬引き下げの撤回を求めるべきではないか。答弁です。訪問介護の基本報酬が引き下げられた一方、職員の処遇改善加算の加算率が他のサービスと比べて高く設定されるなど、全体としてはプラス改定されている。本市では、これまでも適切な報酬単価の設定や、処遇改善の拡大などについて国に要望してきたが、引き続き事業者の声を聞きながら、必要に応じて国への働きかけを行う。木山徳和、新生クラブ、アマチュアスポーツの競技施設。質問です。スポーツ振興のための取り組みを行う上で、今後、武道競技を一括して行う武道館を含め、アマチュアスポーツの競技施設をどういった考えで整備・活用していこうとするのか。答弁です。スポーツは生きがいになるだけでなく、健康の増進や地域コミュニティの活性化などにも寄与するものであり、本市では、新しいスポーツ王国広島というスローガンを掲げ、ハード・ソフトの両面から取り組んでいきたいと考えている。こうした中、競技団体の方々から、一部の競技種目では、競技を行う機会や場所の確保が困難になるなど、競技活動や競技力の維持・向上が図れなくなり、競技人口の減少が一層加速する事態が生じているとの指摘があった。こうした事態を放置すれば、競技種目の多様性を損なうだけでなく、競技文化そのものの喪失をも招くことになると考え、令和5年度に対応に向けた研究会を開催した。令和6年度は、この研究会での意見等を踏まえ、スポーツ施設の利用状況の調査や、競技団体へのヒアリングを行うことにしている。今後は、これらの結果等を踏まえ、スポーツ施設の有効活用や武道館など競技活動の維持のために必要な場所の確保に向けた検討をできる限り早期に進めていきたい。永井達也、未来の風。早急に保育士の確保を。質問です。昨今の保育現場への多様化するニーズを鑑みれば、全国統一的な施策が施行されるのを待つのではなく、自治体の実情に即した対策を早急に始めるべき。本市の保育士確保施策はどのようなものがあるか。答弁です。人材確保の取り組みとして、保育士養成校の学生と若手保育士の交流会や就職説明会の開催などを、また離職防止の取り組みとして、私立保育協会内の相談窓口で、現役保育士からの悩みや困りごとの相談に対し、助言・指導を行っている。このほか、処遇改善のため、 勤続年数に応じた国の補助への上乗せを行うとともに、負担軽減のため ICT の導入などを行っている。シャレオ活性化のために、質問です。都心のにぎわいを都市圏全体に波及させるためにも、シャレオの運営には資本や思考、視点の面で民間の力を導入する必要があると考える。将来的に第三セクターが運営するのではなく、譲渡などの手法を含め完全に民営化する可能性はあるのか。答弁です。本市としてはシャレオを健全に運営していくため、管理する広島地下街開発株式会社が平成18年3月に策定した経営改善スキームに沿って経営基盤の安定化を図ることが重要であると考えており、今後も引き続き必要かつ適切な指導を行っていきたい。貞野和弘、広島清風会。閲覧室の大きな窓を残せ。質問です。子ども図書館のリニューアル案では、耐震のため東側の窓を塞ぐことになっている。以前、当施設の耐震計画を決める際、窓を残す案もあったようだが、市の内部のみで窓を塞ぐ案が最良と判断している。なぜ議会等に示さず決定したのか。答弁です。子ども文化科学館のリニューアルに向けて、平成28年度に実施した耐震設計は、複数案により検討したが、窓を残す案では、より多くの耐震補強を行う必要があり、施設のデザイン性や展示等への影響面で最も優れた現行の案を採用した。隣り合わせで子どもの図書館？質問です。安藤忠雄氏が子ども本の森を子ども図書館の隣接地に整備し、寄付されるのであれば、まずはその機能や役割分担を決めるべき。子ども図書館のリニューアル案は見直す必要があるのではないか。答弁です。子ども図書館のリニューアル計画において、市民からは閲覧室を確保してほしいとの要望が多かったこともあり、子ども図書館とリンクした形で、子ども本の森を整備することが適当と考えた。今後、両施設の効用がさらに高められるよう、各機能や配置等を再検討する余地はあると考えている。そういった中で、スケジュールに沿って進めていく。石川沙織、すずらん会。金融経済教育の推進を。質問です。金融リテラシーを子どもの頃から身につけるためにも、金融経済教育は重要だと思うが、本市はどう考えているか。また、金融経済教育を行う企業を表彰したり、積極的に PR したりする等の形で後押しできないか。答弁です。児童生徒の発達段階に応じて、金融に関する基礎知識や SNS 等との正しい付き合い方を学び、詐欺被害に遭わないための判断力を養う必要があると考えている。また、金融経済教育を含めた研修など、各企業の取り組みも、各企業の魅力の一つとして発信できるよう、関係団体等と連携して検討する。女性起業家の支援制度を。質問です。出産や子育て、配偶者の仕事の都合による移住等で、キャリアを中断することも多い女性が、自らの得意分野を生かして起業したいと考えた際の支援について、本市はどのように考えているのか。答弁です。働き方や事業の方向性を自分で決められる起業は、女性の視点や能力を社会に生かす上でも有効な手段である。事業化したいが何から始めていいかわからないといった相談に応えられるよう、中小企業支援センターに小さなビジネスの始め方という女性のための創業相談窓口を設置し、相談希望者の募集を開始した。川口茂弘、自民党市民クラブ。今後の平和教育のために。質問です。被爆80周年を機に、市内の児童生徒を対象に、広島、長崎の原爆投下日時を含め、 平和に関する意識調査を行うべきと考えるがどうか、またその結果を冊子等にまとめるべきと考えるがどうか。答弁です。被爆体験や戦争体験の風化が危惧される中、被爆80周年を機に改めて平和に関する意識調査や学校における取り組みの状況調査を実施したい。広島への投下日時や長崎での炸裂日時に関する質問は原爆に関する知識を図る重要項目であるため、今回も調査を行う予定である。今後は調査結果のまとめ方についても検討する。ギャンブル依存症対策。質問です。ギャンブル依存症家族の会広島から本市に対し、民間団体との連携推進や依存症に関する正しい知識の普及、啓発活動の実施などを求める要望書が提出されたが、その要望を受け、今後どのように取り組むのか。答弁です。依存症問題を解決するためには、民間団体との連携が不可欠であり、ギャンブル依存症についても、民間団体の持つ知識や経験を共有し、支援の充実を図っていきたい。また、体験談等を紹介する機会を設け、正しい知識の普及、予防教育に役立てていくことも重要と考えており、社会全体で依存症対策に取り組む機運を醸成していきたい。松本拓也、市民連合市民の声。任せられる部活動指導員へ。質問です。部活動の地域移行にあたり、部活動指導員の育成や危機管理に関する研修にはより力を入れていくべきと考えるが、今後こうした研修にどのように取り組んでいくのか。答弁です。現在でも教員以外が新しく部活動指導員になる場合には、生徒とのコミュニケーションの取り方や事故発生時の対応などの危機管理の仕方などについて研修を行っている。これらに加え、令和6年度からは経験豊富な指導者から学ぶ機会を設けたり、競技の専門家による実技研修を行う。引き続き指導員の資質向上に向けて研修の充実に取り組んでいきたい。広島エルモの推進。質問です。広島エルモとして立ち上がった組織が中心となり、行政と一緒に街づくりに取り組む好事例がある。そのような事例を広く周知し、水平展開を図ることは、広島エルモの設立促進や活動の充実を図る上で効果的だと考えるがどうか。答弁です。エルモの好事例を周知し、他の地域で実施してもらうことは、エルモの設立促進や活動の充実を図る上で大変効果的である。このため、令和6年度からは、設立を検討する地域を対象に、先進的な活動を行っているエルモの活動拠点等の見学ツアーなどを実施することにしている。石田翔子、公明党。移民権広島の歴史。質問です。移民の正しい歴史をもっと市民に周知すべき。例えば、今後、LLA 間9階に整備される広島を知るエリアの一角を活用して紹介するのはどうか。答弁です。移民の歴史は本市の重要な歴史の一部であることから、寄贈された当時の写真や道具等の資料をインターネット上で紹介するとともに、旧日本銀行広島支店での常設展示等を行っている。今後は、こうした取り組みに加え、広島を知るエリアに設置予定の郷土資料館サテライトでの企画展示や、中央図書館での関連図書の紹介等により、一層の周知を図っていきたい。インクルーシブ公園の設置。質問です。一定規模の広さを持った場所に、多数のインクルーシブ遊具を配置した、象徴的かつ多様性のあるインクルーシブ公園の実現に向け、積極的に取り組む必要があると考えるが、どうか。答弁です。 令和5年3月、瀬野川公園に試行的にインクルーシブ遊具を設置したが、利用者の約1割しかインクルーシブ遊具についての認識がなかったことから、本市ホームページにインクルーシブ公園の意義等について掲載し、その周知と理解の促進を図っている。今後、利用者や関係団体の意見を聞きながら、インクルーシブ公園の実現に向け取り組んでいきたい。用語の解説です。インクルーシブ公園。障害の有無にかかわらず、誰もがお互いを理解し、多様性を認め合い、安心して笑顔で自分らしく遊べる公園のこと。インクルーシブデザインやユニバーサルデザインの遊具のみでなく、一般的な遊具も設置することで、誰もが同じ空間で楽しむことができる公園となるよう配慮されている。用語の解説でした。大西治、日本共産党。平和記念式典、イスラエルの招待。質問です。式典の招待状をロシアには出さず、イスラエルには出すとの異なった対応に対し、市民からダブルスタンダード、二重基準ではないかという声が上がっている。どう説明するのか。答弁です。本市は原爆死没者の慰霊と世界恒久平和の実現を記念するという目的達成のため、安全、安心、かつ円滑に式典を挙行する責任がある。ロシア及びベラルーシの招待に関しては、主にウクライナ侵攻や核兵器の使用、威嚇に関する同国関係者の発言等を考慮すると、円滑な式典の挙行に影響を及ぼす可能性があると判断したため、令和4年以降、やむを得ず招待を見送っている。学校給食の無償化を。質問です。全国の公立小中学校で条件を設けずに給食を無償提供する自治体が、令和5年9月時点で 30.5%。条件付きなど一部無償化した自治体を加えると4割を超えている。本市の給食費無償化に対する考えはどうか。答弁です。国民における公平性確保の観点から、基本的には国の責任において統一的に実施されるべきものと考えており、指定都市市長会等を通じて全国一律の負担軽減制度を創設するよう国に働きかけている。沖本隆博、自民党市民クラブ。中山踏切アンダーパス開通後の課題。質問です。中山踏切周辺の幹線道路の整備事業において、アンダーパスの開通により踏切が廃止され、幹線道路の慢性的な渋滞は解消した。一方、抜け道となる周辺道路が混雑し、新たな課題となっている。どう対応するのか。答弁です。従前より抜け道となっていた中山小学校西側の市道等周辺道路では、アンダーパス開通前よりも渋滞が悪化しているため、この抜け道に流入する車両に対し、アンダーパス経由で幹線ルートに誘導するための路面表示や信号機の調整など、県警とも連携しながら渋滞緩和策を検討する。老朽化した集会所の更新。質問です。公共施設を現在と同じ規模や仕様で更新することは財政的に不可能であるため、民間資金やノウハウの活用が必要と考える。若草集会所は民間資金等を活用して更新を進めているが、今後他所を更新する際にも民間活力の活用を図るべきではないか。答弁です。民間の資金やノウハウ等を活用した取り組みは、財政的な観点からはメリットが高く、総合管理計画においても積極的に検討することとしているが、地域住民の意向や採算性、集会所機能を果たせる物件の確保等、様々な課題が想定されるため、まずは 若草集会所等の事例等を参考にしながら調査研究したい。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。